6センチネットラジオ、6ラジ。
専門用語ってあるじゃないですか。どんな分野にもね。
ありますよね。
その専門、その専門で使われる言葉。
まあ音楽もね、結構いっぱいありますけども。
あるじゃないですか。例えば僕がね、愛してやまない楽器、アコースティックギターってあるじゃないですか。アコースティックギターってね、もうどうでしょう。お聞きの皆さんもね、さすがに音楽好きの皆さん。そして、ね、6センチ大好きっ子の皆さんであるからにしてアコースティックギターという専門用語が何を指すのかは、
うん、それは専門用語なんですか
くらいの感じにはなったよね。
ああ、
うん、そう、昔だってね、フォークギターだったんだよ。
あ、
なんとなくのイメージとしてはね。
あ、そっか、今、うん、言いませんね、あんまりね、フォークギター。
むしろね、フォークに使うだけじゃないから。
うん、
まあ、それは正しくはアコースティックギター。
そうか、正しくはなのか。
うん、言うんだけど、アコースティックギターのアコースティックって何っていうことになるじゃないですか。
あ、
アコースティックって何かご存知ですか、山田さん。
電気じゃなさそう。
音中音高音大を優秀な成績で
この
通っていったと言われる山田さんに、正確な知識をね、ぜひね、このお聞きの皆さんにね、やはりこのラジオとね、6ラジとはいえね、たまにはそういうこの有益な情報、
有益な情報、
明日への知識というかさ、正しい情報もね、混ざっていたらまあいいんじゃないかなと思いまして、
うんうん、
アコースティックって何なんですか？
何なんでしょうね、うん、電気を通さずとも音出るぜ、みたいなことなんじゃないですか、うん、
あー、やるね。
え？
やるね、
うん、
そうなんです。電気的な増幅なしに演奏する楽器のことを、うん、まあアコースティック楽器と。
楽器、
うん、アコースティックっていう言葉自体はね、音響っていう意味です、
うんうんうん、
だから音響がある楽器、
うん、
音響があるギター、
はいはいはい、
みたいな意味合いですよね、うんうん、だから今僕がこうしてお話ししてるときはただの声ですけど、
はい、
ひとたび歌い出せば僕もアコースティック楽器の一つと、
なるほど
ね、
そっか
ということなんですよ、
うん
うん、それに比べてだからエレクトリックギター、
はいはい、
うん、っていうのはあれだね、電気でこの音を増幅する、
はいはい、
ギターということなんだよね、
うんうんうん、
みたいなさことってさ、実際にじゃあアコースティックギターって言ってるけれど、それなんでアコースティックギターって言うんだろうってとこをちょっと知ることによって、ああ、確かにね、あ、つまりアコースティックって、その電気によって増幅しないアンプラグドなんていう言い方もしますけどね、
うん、
そんな楽器たちでやる感じがアコースティックっぽい、
うん、
アコースティック感がいいみたいな、
はいはい、
ね、アコースティックな感じでいきたいねみたいなことを言うのはそういうことってことだよね。
アレンジの時とかね、
うん
うん、今回はちょっとね、はい、バンドで騒がしくなくね、
そうだね、
アコースティックでちょっと楽器少なめでいこうか
みたいな
ね会話があったりしますね。
言い方をしたりするのはそういうことなんですよ。
ありますね。
まあね、厳密に言うとだからそのアコースティックでもね、僕のそのアコースティックギターは電気通して音が大きくなるような装置が入ってますから、
はい、
まあそれでアコースティックで一回響いた音をもう一回大きくするみたいなね。
あ、まあライブではね、
一手間かけたりしますし。
お尻に線が入ってますもんね。
そうですよね。
刺さってました。
あれお尻じゃないんですけど。
あ、お尻じゃないの？
でもまあそうか。あれか、ペグを回す方はヘッドっていうから
。頭だからお尻じゃないの？
お尻なのかな、
うん。お尻からなんか出てるじゃん。
お尻に刺すんですよ。やめなさい。やめなさい。ほんとね、
うん。
あれですよ。みんな深夜寝れない時に聞いてると思わないで。いろんなタイミングでね。もしかしたらあれですよ。この環境をね。例えば、あれです。お昼間にね。このなんか今だったらちょこっとお仕事もされながら。ね、この
長らぎ
聞き、うんうん、みたいなことをされてるあなた。
はい。
そこのあなた。
そこのあなた？
ね。
うん。
そういう方だってきっといらっしゃるでしょう。
いると思うよ。
そんな方がだよ。
うんうん。
まあちょっとね、スマホのなんだ、その、スピーカーから、出して聞いてた方が、まあ楽だったりさ、
うん。
例えばお子さんがいる家だったらね、
うんうん、
そのままなんか言われても大丈夫だからね、
うん、
スマートフォンのそのスピーカーから出していって、ね、その山田さんが先ほどからこの連呼してるお尻お尻みたいなのに、
うん、
お子さんが反応しだして、うん、何これ変なおばさんみたいな
変なおばさんって声だけでおばさんってわかんないじゃん。
そうですよね。
お姉ちゃんかもしんねえじゃん。
お姉さんですよね。
お姉さんだぜ。
お姉さんなんですよ
ね。お姉さんだね。
とかね。
うん。
ね、だからまあそういうこともちょっと想定しながら、ここ最近はね、
うん、
音が外に漏れても大丈夫な。
大丈夫ですよ。
あ、むしろ、
安心。
結構なんだ、その、放送大学のような。
ああ、そんな教養が ね、あるような。
そんなことをこの入れながらやってるんだって、うちの家内は、みたいなことがあったらまあいいじゃないですか。
なるほどね。
うちの旦那さんはこんな、そう、勉強、キャリアアップみたいな。
絶対無理だよ。ね、絶対ロクラジでキャリアアップなんか無理だよ。
いやー、それがね、どうでしょう。だからさ、そう、その専門用語をね、だから僕はラジオじゃなくて、まあその、なんだ、インターネットをいろいろ駆使しながら、それこそ海外のサイトを翻訳したりしながら、
あら、
いろいろ、だから日々調べているわけですよ。
何調べてんの？
調べるって、ほら、最近だからさ、映像を、このどうにかしたいとかさ。
そう、動画をね、作ってさ、みんなに見てもらいたいって。
とかさ、あとは、まあ、マイクのことをね。
マイクね。
まあ、いろいろ見ててね。調べててね。
もうね、終わりがないんだよ。
まあ、沼ですから。
沼ですよ。その音楽、音楽機材もね。まあ、映像の機械もそうなのかな、
はい、結局そうです。沼です。
沼だよ。
これなんでこうなんだろうみたいなことを把握しないと、見た目がいいからで、あれです。その、実際のね、仕事用の機材っていうのはなかなかね、それだけでは選べません。
まあ、服とかじゃないからね。
特にね、レコーディングの方はね、皆さんにお見せして、なんかするものじゃ基本的にはないので、
ない。
そうなるとね。
見てもね、そんな可愛くないじゃん。
まあ、武骨なものがね、多いですかね。まあ、可愛いのもありますけど、
あ、そう？
なんかさ、その、何？電化製品とかさ、その、電子工作品の美しさみたいなのも、ほら、男性の皆さんはね、
うんうん、
ちょっとわかるところあるんじゃないですか、うん、なんかちょっとかっこいいみたいな。
わかるよ。私もわかるよ。昔の、そのあたりはなんか。
オーブンなんかかっこいいみたいなさ。ね、ありますよね。
ありますあります、うんうん。なんか基板とか見るとね、ちょっとワクワクするみたいなところとかね。
そういう。まあそういうかっこよさはあるけれど、いわゆるなんかキャッチーさみたいなのは、まあないわけで。
ないよ。
まあただね、そうやってあれですよ。だからこの、何？実際の性能を知っていくためには、その説明、
うん、
性能の説明の中にまた専門用語が入ってくるわけで。
ああ、あってございますね。
はい。
あってございます。
その専門用語をまた知らないと何書いてんのか分かんなくなっちゃうわけですよね。
そうよね。
そうよね。でね、やっぱりそれぞれの分野、皆さんのね、お仕事とか、あとそのお好きなこと、音楽以外にね、こんな趣味がある、あんな趣味があるっていらっしゃると思います。
うん、
僕も自転車乗ったりとか、うん、あとゲームが好きだったりするから、
うんうん、
例えば普通に、そう、最近の描画はね、もう、60から 120fps 行くんだよね、みたいなさ、
うんうん、
のは当たり前に話すことなんですけど、
うんはい、
ただ、それ、みたいな。
そうよね。そうだわ。
今だけでもさ、描画とさ、その FPS って単位何、
FPS はいはいはい、
ってなるじゃないですか。
そうですよ ね。みんなね、スマホでね、ある程度ね、60fps とかって、
最近ね、
できるんだけど。
ビデオ撮影とかで ね、その設定であったりするよね。
いや、でもさ、それさ、言われないと触んないしさ、そんなことあることさえも、
うん、何その何 あれだよね、1秒間だっけ、
うんうん、
に、このコマが変わる。
うん、そうそう、
ね。
いっぱいあれば、ぬるぬるね、動いて美しいみたいな。
そういうことなんです。
あるよね。
ね、うん、滑らかになっていくと。
そうそうそうそう。
まあでも滑らかなだけがいいわけじゃなくて、例えば、あの、映画のコマ数はずっと24なんだけど、24fps なんだけど、それがかえって何かこの雰囲気をね、むしろ映画的
な
雰囲気を作るみたいなことをね、そう、今見ててね、そこで言うとね、はい、あれです、最近僕が覚えたその映像の、はい、にわか知識。
お、映像勉強中。
というか、いろいろ調べて、そうそう、
はいはい。
それはね、なんかどうやら僕がいいなと思ったね、動画、みたいなのは、ログ撮影して、その後に編集でカラーグレーディングしてるんだってことが分かりましたよ。
なんだ、はい、なんだって
どうですか
今もう。
これね、あれです。
宇宙語だよ。
いわゆる、その映像編集なんかを、ね、お仕事でも趣味でもされている方にとっては、もう非常にアコースティックギターぐらいのものなんですよ。
そう
もはや。はい。ログ撮影して、まあ、ログ撮影できるね、機種を使って、の撮影が、まあ、基本にはなるけれど、ただ、あの、その機能がなくても、ちゃんと露出をね、コントロールすることによって、まあ、ログ撮影はできて、
なんだよ、だから、
それをカラーグレーディングすることによって、
なんだって?
あのね、色味が滑らかになって、ね、
色味が滑らか
はい、はっきりする
ん
です
よ。なんだよ、カラー、ん
やっぱりね、これはね、映画的手法。
あ、映画ね。
なんですよね。
ログ、ログ撮影。
その雰囲気を作る。
はぁ、はい、もうさ、もう。
でしょ?困るでしょ?
困るな、
うん、
困るね。
だよ、もう、だから現代に生きててよかったよ。これが、だよ。あの、本でね、そんなこと書いてあってみ。
うん、
はぁ、まだ僕が読むには早い本だった。買うの間違えた。もっと、初心者でもわかる優しい。で優しい映像全部ひらがなのやつから読むべきだったみたいな
入門編みたいなね
ね、ことになるけれど、まあ検索できるじゃないですか
確かに確かに、
うん、そうだから思わぬ時間がかかったりもするけれどそう検索によってね全然わからないやつでも一個一個調べることによって分かってくるそうログ撮影っていうのはつまり後で色味を決めるために最初は色薄く取っておく、
うん、
その方が後で色乗せた時に綺麗に乗るくらいのまあ理解でしかなくて、
うんうん、
これもねやっぱりあの実際専門でされている方から言わせると、
うん
うん、それはねカラーグレーディングでは正確にはないみたいなことに なっちゃいかねないことじゃないですか。
あよくね、写真とかではね、うん、あの、6センチもさ、たまに、アーシャ撮ったりするじゃないですか。
アーティスト写真。
はいはいはい。その時に、どういうデータでお渡ししましょうかみたいなこと聞かれるんですよね。うんうん、で、その時に、その、色味を調整できる用のファイル。はいはい。
ロー現像だね。
そうそうそう。うん、それで、まあ、あの、ローデータをお渡ししますかみたいな。
はい。
ことをね、何年か前に言われてね、
うん、
何でしょう、それは、と思って、恥ずかしくてです ね、もう一生懸命調べまして。
あれかな停電の時に、停電の時に使うやつのあのローで、なんか現像すると、うんうん、なんか表面がツルツルするのかな、
かなとかさ
水が弾くのかな、みたいなね。
なんかローってさ、なんか、うん、低いの何なんか、その何ザラザラした感じなの、う
ん、
みたいなさ。
そうなんですよね。
意味がわかんなくてね、うん、焦った覚えがありますけど、
は
あ、その、なんだその、まあ、写真もね、そうやって調整できるような、
うん、
まあ、データのやり取りっていうのがあって、
そう。
それの動画版
動画版みたいな感じで、そう、10年ぐらい前からかな、なんか使われ始めてて、それはね、とっても専門的な知識で、そのカラーグレーディング、あとでこの色味を決める作業みたいなのも、専門の知識と能力がいったんだけど、割と手軽にできるようになってきてて、
は
い、それをね、そう、どうしたらこういう感じになんだろうっていうのを調べていく、につれてですね、
うん、
その専門用語がどんどん羅列されていく。
行くよね。
はい。
行く行く。
それをね、一個一個このね、
うん、
あの、だから新しいね、この頭の中の、皆さんもまあされてるとは思うんですけど、頭の中のさ、このな、記憶させるところ、
うん、
脳のなんとか体育館なんかを僕は、あの、学がないもんでちょっとわからないんですけど、
そういうところ。
そう。
記憶するところ。
まあ要は、 HDD だね。
HDD ね。はい。パソコンで言う。
頭の中のね。ハードディスクに、まあ、記憶させるわけなんですけど、その時にね、新しいフォルダーって作るじゃないですか。
はい。
ね。今回だったら、その、映像関係。
映像の知識フォルダー。
映像知識。なんつって。で、しかも、そこに、ぐっちょんぐっちょんに入れちゃうと、うん、映像でもいろんなね、この、な、種類があるじゃないですか。
まあ、もちろん。
撮影に関すること、はい、編集に関することとか、はいはいはい、そもそも明かりに関することとかね、いろいろあるじゃないですか。
うん、
だから、その映像を開いたら、さらに、あれだよね、撮影、編集、みたいなね、うん、新しいフォルダどんどん作ってって、うん、そこにまあ入れていく。
まあだからもう階層が増えちゃってね、そのフォルダ自体の。
でさ、まあその階層を作るのも、まあ結構頭でね、しっかり整理して、あ、これはあっちのことだから、あっちのことと結びつけて、なんか考えればいい、うん、覚えればいい、みたいなね、うん、ことを多分人間は無意識にしてると思うんですけど、僕、ここのとこね、いろんなね、全然違う種類の、
うん、
この専門用語が、もうどんどん入ってきまして。
違う種類？
はい。だから、あれだろうね。要は秋っぽいってことなのかもしれないですけど、この、まあそうじゃなくても、このたびたびね、この、なんだ、あれこれ、どういうことなんだろうっていうのが、違うジャンルで、起こっちゃうんですよ、
うんうん。
具体的に言いますと、今週と来週か、
うん、
カハタシナレバ、
はい、
ね、FM カオンでやっている、6センチの音楽番組にて、僕はね、お酒のジン、
うん、
ね、
そう、今週ね、お話ししましたよね。うん、
ドライジンとかね。
はいはいはい、お酒のね、はい、ジンね。
なんとかジンの、
うん。
はい。の、そのジンのお話をね、するにつけ、ジンってどういうものなんだろうっていうのを改めて、この調べたんですよ、
うんうんうん。
その調べたら、ところ、ね、ジュニパーベリーっていうのは、ボタニカルというよりは土台なの。
ああ、おい、ね、おい、おい、おい、
おい、おい、おい、おい、
おい、何やってん
だ、なんだそれはと。ジュニパ
ー？なんかもう鼻につく。なんかね。
ジュニパーベリーって何？ハリウッド女優？
あ、いそう。
ね。
いそう、いそう。何カル？
だから、ジュニパーは、
ジュニパー。
やっぱりちょっとお騒がせ？みたいなね。
おー、90年代の雰囲気出てきたけども、
うん。そういう人ではなくて。
ベリーだね。木の実なのね。
木の実なの。
うん、そう。そう。
は、ジュニパーベリーは木の実分かったね。
うん。
じゃあそのジュニパーベリーっていう木の実は、うん、ボタニカルというよりは土台なの。
なんだよ、それ。土台、土台。
土台。
はい。うん、何カルっつった？
ボタニカル。
ああ、もうよく分からないな。
ボタニカルっていうのは、う
ん、なんだよ。ボタボタして
る。ね、ジンっていうお酒はですね、蒸留酒なんですけど、うん、ウイスキーとかと一緒。
うん。
ね、ウォッカとかと一緒なんですけど、ジン、じゃあそれ、なんでジンとかウォッカとかウイスキーっていうのっていうと、その蒸留酒、まあ、原料ももちろんね、ちょっと違ったりするけれど、うん、基本的に蒸留酒、蒸留することによって、このなんだ、アルコールを、この濃度を高めていくみたいな。
うん。
工程を経てできるお酒っていう意味では一緒なんだけど、
うん、
その蒸留酒になった後、最後の一手間のやり方がそれぞれ違うんだね。
うんうんうん、
ウイスキーはね、皆さんもご存知だと思いますけど、うん、いわゆる熟成、
う
ん、樽熟成みたいなことで、
はい、
そう、樽のなんかね、香り付けとか、うんうんうん、あと色もつくよね。だからちょっと茶色とブラウンな感じなんだよね。
うんうん、
山田さんお好きですよね、
そう、
ウイスキーね。
私はウイスキー好きだからね。うん、
僕がね、最近ハマってるジンはね、その熟成するもの、ここややこしいんだけどね、全く熟成するものがないかと言われるとそうでもないんだけど、それを言い出すと話がややこしくなるので、うん、
早口だね、
ジンっていうのは熟成ではなく、うん、はい、香り付け、
うん、
ちょっとした風味付けを最後の一手間、
うん、
加えるのが、まあ、基本なんです、
うんうん、なんかね、うん、なんかちょっと香ってたりするよね、
香ってたりなんか爽やかな感じとかね、うん、ジンしますけど、その爽やかな香りみたいなのは、それぞれこの工夫するわけですよ。うん、まあ、ウイスキーのね、最後の熟成もいろんなこの工夫があったり、その、なんだ、 蔵でしかない樽、この樽がいいんだみたいなね、うん、あったりするじゃないですか、
うん、
同じようにその最後の香り付けのためにいろんな植物をね、
うん、
個性的なよくあるのはその地のこのいい植物、
土地、
そう、その土地土地に由来する植物のなんか香りをつけたりするんですよ。
うん、
その香り付けのことをボタニカルと、はい、言うんです。
はい、
どう、
ね、
またあれだ、これどうですか？
うん、
あの、あとこの夏場はね、そのソーダとかね、トニックウォーターで割るとね、
もうすっかりジンの話 で、まあ、いいで、もう熱くなっちゃってますけど、
はい、だけど、はい、じゃあわかりましたね。ジュニパーベリーはボタニカルというよりは土台なんですよ。ね、だいぶわかってきたでしょ？
ジュニ
パーベリーっていうその木の実は。ボタニカル、最後の一手間に加える香り付けの植物というよりは土台なんですよ。
土台。
はい。ここに来て初めて意味が分かってくるの。つまり、ジュニパーベリーっていうのをジンにこの香り付けとして入れるんだけど、このジュニパーベリーっていうのはボタニカルではないんですよ。なぜかというと、どのジンもまずジュニパーベリーは入れるんですよ。
基本。
うん。土台。うん、
土台だ。
ああ、
やっと意味が分かりましたけど。
やっと意味が分かるでしょう。でも、そのまま読んでさ、ジュニパーベリーはボタニカルというより土台でって、分かんない、分かんないから、土台は分かるけど、何の土台かは分かんない、次って読んじゃうと、人に説明できなくなっちゃうんだよね。
まあ、それはそうですよね。
この理解できないので、結局、ってなっちゃう。
うん。でもさ、あの、中原さんはさ、ジンが美味しいなって言って、まあ、最近流行ってるわけじゃん、自分の中で。
はい、
だから好きなものだったら、結構調べたくなる。
まあ確かにね、動画撮影は、まあ、興味は出てきたけれど、好きというよりはね、まあ必要に迫られてというとこもありますが。そうなの。だからね、そうなった時に、だからこれちょっとね、頭に知識としてね、この入れとかないと人に説明したりするときにさ、わかんない。ログ撮影でね、あの、カラーグレーディングするんだってって、それ何って、何かは分かんないとか、なると。
ダメじゃんみたいな。
ね。
全然ダメじゃん。
なっちゃうでしょ、何も分かってないじゃん、一緒じゃんみたいな。ね。
それだから俺と一緒だよ。
そう、丸暗記じゃんみたいなことになっちゃうんで、そうなんですよ。
ねえ。また、まあ、中原さんはさ、そういうのをね、こう勉強して知識をさ、つけていくっていうのさ、好きじゃない、う
ん、好きなんですけど ね、なんかね、複合的にいろいろ入ってくるとね、やっぱりね、混乱するんですよ。
もうだから映像の世界でボタニカルがとか言い出しちゃう。
そうなの。あのさ、その、人と話したりするときには、このキンキンに得た情報をね、僕の場合、例えに使いがちなんですよ。例えがち。
例えがち。
うん。だから、ジーンと、映像の話、みたいなのが、やっぱり混ざるんだよね。例えを、この接着として。
うん。
うん。わけわかん、自分でも話しててわけわかんなくなってくる。その2個だけじゃなくてね、アメリカはね、110V から 120V くらい、幅が大きいんだけど、その幅が大きいってことは、まあ、10V ぐらいは大丈夫なので、小圧トランス行こうってメモってあるんだよね。もうそれは理解してるからなんだけど、とかさ、まあそれはだから電圧の話ですよ。
まあ最近のメモね。
うん。音楽機材ってアメリカのものとかね、イギリスのものとかも多いんで。
海外のね、機材が多いですからね。
うん、それを使うのにね、100V ではダメなケースが結構ありまして。
日本はね、基本が 100V。
はい、
うん。
アメリカは115という設定があるんだけど、西海岸と東海岸では 10V ぐらい違うんですよ。
ああ、そうなんだね。うん、
だからざっくり作ってあるので、
うん、
ちょっとぐらい10ボルトぐらいまでだったらまあ使える、
うん、110まではってこと、
うん、でも115としてあるのはだから105ボルトぐらいまでだったらいけるし、125ボルト、だからプラマイ10ボルトぐらいまでだったらまあ大丈夫というざっくりとしたその作り、
うんうん
になっているんだけど、10マイナスしてもあと5ボルト足りないでしょ、
うん、
で、あと5ボルトくらいって思うかもしれないけど、
日本の場合は足りないってことね。
でも ね、例えばね、
うん、
100ボルトで動かしてくださいっていうアンプに120ボルトを入れると、しばらくすると 煙が出ます。
わお、うん、危ないじゃん。
そうなの、電気ってね、その僕もだから電気工学っていうの、
うん、
もう本当にね、電気工学っていう言葉自体、
うん、
もう今言ったのでようやく15回ぐらい。
15回って何？
電気工学って言葉言った。
人生人生でね、言葉にしてこなかった。
くらい触ってこなかったんで、もう基本の知識がないんだけど、だからそう、だからいちいち入れていかなければいけないわけじゃないか。うん、抵抗が、とかさ。
抵抗ね。
もうその、で、うん、そう、だからね、昇圧トランスっていう、うん、その、ボルトを上げるね、機械を使う必要があるから、それを用意しなきゃな、みたいな。
うん、っていうメモ。
っていうメモ。その下はね、シングルコアの性能に依存するけれど、その技術は頭打ちなので、マルチコアに対応したものを考えるべきと書いておりますよ。
いや、真面目なメモだな。皆さん、これ分かりますかね？それね。皆さんお使いになってるパソコンの話ですけどね。
パソコン、これ今度パソコンの話ですよ。
パソコンの話だ。いや、勉強してるね。
山田さんはこれ、今の話は、だからもう分かるってことなんですよね。
はい、そうそう、あれ、ちょっとはね。
僕はね、この10日で得た情報なんですよ、それは。
でも、その、何言ってんのか分かんない。その、うん、コアの話は分かりますけど。
はい。その CPU のね。
そうそうそう。だけど、シングル、コアで、うん、なんだよりも、マルチコア、みたいな。うん。うんうん、その、頭打ちだとか
ね。あれじゃないですか、皆さんお使いの。うん、もしかしたら、スマートフォンですらね、
うん、
クワッドとかね。
あるでしょ。
8コアとかのものもあるんじゃないですか。
あ、すごいね。
うん、そうなんですよ。高性能になっていく。うん、その、コアっていうのは、1個の1人の人の頭の。
うん。頭脳。
頭脳。
うん。
ね、CPU ってのはそういう考え方よくされますけど、
うんうんうん、
その一人の人の頭の能力は限界があると。
うん。
うん。あそこは頭打ち。コンピューターもそれは割と似てて、うん、新しい技術がなかなか出ていないそうなんです。
うん。
でもその代わりに考えたのは、じゃあ二人で考えればいいじゃんって。
うん。
で、情報共有してさ、二人で考えればいいじゃん。うん、みたいな。これ、デュアルコアっていう、
ね。ね、二つってことね。うんうん、
待って、二つでいいんだったら、
うん、
四つでいいんじゃん？
お
う。いや、八つでいいんじゃんって、倍々に今なっていって、16コア24とかね。今なってるんですよね。
24って24人も、
はい、はい、そうなってるんですよ。働くの？
あ、
うん、それでどんどんまだ性能が、あ、うん、こう人数増やすことによって上げられる。
なるほどね。
それがなんとかコアの話なんですけど。
もうそれ大変。
でも、我々がこの使っているこの音楽のためのこのラジオも録音してたりする、
DTM って言われるね。
そうそう、
はい、
そういったものはね、もともとが、まだ一人の人が一人の CPU
頭脳が
考えて処理することを想定して作ってた時代のものを改良しながら今も使っている。
まあ、プログラムがね、
うんうん、
そのね、まあみんな、例えば、エクセルとかさ、ワードとかね、
うん、
そういうのみんな使うと思うけれど、
う
ん、
そう。
それの、まあ、うん、音楽作るソフトみたいな。
音楽作る。
作る。そんな名前のはないけど、
はいはい、
ね、
うん。そういうゲームはありましたけど。
ああ、そうですか。うん、ね、だからそういうソフトが、うん、あのパソコンのどこを使って作業するのかっていうね。うんうん、
っていう意味では。
もう中身の中身の中身の話してるよ、今。
っていう意味ではですね、大丈夫ですよ。ね、半分ぐらいの人は、挫折してることを、
うん、
存じた上でお話ししております。
この話をね。
はい、うん。ただね、あれですよ。どうですか？それぞれね、
うん、
専門分野。
あると思いますよ、ね。
知識分野、
ね、
違うじゃないですか。
うん、
あ、それはさすがに、全然知ってるし、中屋の捉え方ちょっと違うよ、なんて思われてる方もおそらくいらっしゃいます。
ああ、なるほど、うん。教えていただきたい。
僕にとっては割と新しい知識というか。
うん、うん、うん。うん、
で、だから音楽ソフトっていうのは一つの頭で考えて処理することを想定して作られているため、
うん、
その8コアとか、
うん、
16コアとか増えても、
うん、頭脳が
増えた、実はあまり恩恵を得られないっていうことが分かってきたんですよ。
動作がね、サクサクするかって言ったらそうでもなかったりとか。
そう。つまり、ちょっと動きが、ここがもうちょっとね、スムーズにいけばなと思って改善したくて、 ああ、もうこれはさすがに新しいね、うん、そのコンピューターを手に入れなければならないのかな、うんうんうん、また Mac かな、Windows かな、なんつって、考えてるときに、
はい、
あれと思って、
うんうんうん、
そもそも、うん、その、だからコアが増えることによっては、音楽機材っていうのは、スムーズに動くようにならないと。一人の頭の能力が上がらなければいけないんだけど、そこの能力は頭打ちという状態。で、だから、このマルチコア、
うん、
みんなで考えるように作られた、より後から出てきている、マルチコアを想定した音楽ソフトを使わなければな、と思ったメモです。
みんなもうついてきてないと思うけど、は
い。いいんです、それで。
それで
いいんです。
いいですね。
お話ししたいことを、つれづれなるままにお話ししているわけでございまして。
は
い
は
い、どうですか、さすがに今回は眠くなってるんじゃないでしょうかね。
何を言ってんでしょうか、
はい。いや、寝苦しい熱帯夜がね、おそらく、はい、続いていくと思いますんで。
はい、
そう、ぜひね、このロクラジオ、
うん、
小さなボリュームで聞いていただいて、
はいはい、
うん、何分聞こうが、興味のある話は全然されないと。これはなかなかどうでしょうかね。いい導入に、
なるね、
はい。
かなり眠くなると思うよ。
そうですかね。
いい感じだね、うん。むしろ。
むしろ僕はだから山田さんには今回あまりこの編集をしないでいただきたい。
あ、なるほどね。
カットをしないでいただきたい。むしろ、
眠くなるよ、
これ大丈夫なの？ずっと話してて、の感じでいきたい。
あ、もう今回そコンセプトがね、
はい、
そういう感じになってるね。
ね、
みんなのね、
そうです
安眠を、いざなう。放送
う、ね、どうですか、眠たくなってきてるんじゃないですか、
いい感じでしょ、
ね、そうなんですよ、はい、秋にはねちょっとねなんか配信のイベントをやろうと思ってまして、
秋って、
はい、ちょっとねそこら辺に向けてなんですけど、
もうアロクセンさんは歩みが遅いですよね、はい、
まあねその前にね前回も言いましたようにちょっとお試しでね、はい、ちょこちょこ試してみたい中に、
うん、
皆さんのね、ご意見も伺いたいところもありまして、
はい、
そんなのもね、ちょこちょこともやってきますよ、
うん。
はい。割とね、そう、そういった技術の。
まあだからそれをやろうとしてて、ね、まあ中原さんは、今勉強メモがね、
うん、
いっぱいになっている状態
なんで、ね。いや、それもさ、なんかどてらいものをね、皆様に提供しようとしてるのではなくね。
ないよ。
普通のものをね。
うん、そうだ。
ただ、手弁当でやるにはどうすればいいんだろうってなったら、
うん、
いろんなことをね。
まあ、結局ね。
そう。
そう。
マルチ人間、中やんにならなければならないわけですよ。
できるかな？
マルチ人間、中やんの、今、育て中ですよ。
あ、そうなの？
はい。
わお。
シングル人間仲やんだ、だったので。
なんかイメージね。イメージそうだったんですけども。
むしろ。
マルチな、マルチ仲やんに。
マルチ仲やんの。
なるほどね。はい、
どうですか皆さんも、僕と一緒にマルチになろうよ。ね、
まあでもさ、今週からかな、今週末、
はい、
ぐらいからさ、まあ、夏休み、社会人の方々のね、
うん、
がさ、始まるんですよね、大体。
学校はね、今回はね、もうだから都道府県によっても違うしね、
うん、そうそうそう、
今年はもうぐっちゃんぐっちゃんだけど、それでも、あれですよね、だからお盆が。
そうなの。
ありますから、大人も子供も。
で、その前に山の日があったりとかさ、
うん、
なんか、なんだかんだ連休ちょいちょいちょいとあったりとかして、
はい、
で結構大型の方もいらっしゃるんですよね。
うん、
かといってだ、あちこち旅行行くっていうね、方も多くはないと思うんだよね。
まあ、まあさ、ね、
そういうね、
そうじゃないですか、
まあ、時間、があるからね、うん、むしろさ、あんまり。
いろんな考えあるし。
まあ、家にね、いてさ、ゆっくり過ごす方も多いようなんですよね。
うん。
うん、だからさ、そういう時に、何かしらの中屋みたいに、
うん、
まあ、マルチ化とまではいかなくとも、
うん、
ちょっと興味のあることをね、
はい、
頭に入れていくっていうのはいいんじゃないの？
いやー、まあね、僕なんか他にもね、作業部屋をね、なんとか撮影できるようにね、飾り付けしなきゃなとかね。
ちょっとカッコつけたやね。
そんなこと思ったりとかね、もうだからやることもう山ほどありますが、ただ、あれですよね。このなんかやることないな、暇だなというよりは、これってどうなってんだろうみたいなね、ほんの一つのこの疑問くんを見つけるとですね、
はいはい、
その疑問くんの後ろにはね、いろんなね、新たな疑問くんが並んでるんですよ。
あ、そういうこと。
はい、
そうか。
そう、面白いよ。その、だからね、 映画ってなんでこんなね、あの普通に自分がスマホにで撮ってるのと雰囲気違うんだろう。なんかカメラがいいのかな。それだけじゃなかったんですよ。もちろんピンの感じとかね、光の感じとかね、ありますよ。でもね、はい、それだけじゃなかったようなんですよ。僕は全然知識だけでまだ扱えません。そう、勉強したい。
まあでも実際ね、それをまあ例えば編集とか撮影とかさ、うん、実際にやってみるときに、
はい、
あのそれの知識も役立つけど、うん、その時にあれこれなんだっけって言ってまたね、さらに調べが始まるんですよ。
しかもね、
第2弾が
入れてた、その知識、新しいフォルダを分けしてたはずのものがね、
そう、
ジンのとこに入ってたりするの。
それはややこしいけど。それはややこしいんだけど。
混ざるんですよ、専門用語が。
うん、そう、まあ今ね、カタカナだしな、なんか。
だいぶね、もう僕自身の CPU をね、ほんとマルチ、
マルチコアにしないとね、コアにした方がいいね。
それかもう本当に新品にするかしないとね。
あ、そう、新品に？
そうなんですよ。
中屋1、中屋2みたいな。
そろそろこ、そろそろ買い替えかなと思いながらいろいろ勉強している。そんな僕は今日この頃でございまして、皆さんもね、まあ勉強って言ったらね、あれです。偉そうというか堅苦しいですが、新しいこの知識欲みたいなのはね、あの、頭にはね、気持ちいいもんですよ。
意外とね、あ、そことそこ繋がってたんだみたいなね、ことあったりしますからね。
そう、最近こんなことに興味あるんだみたいなお話もね、もしあったらぜひメール等くださいね。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、はい、どうですか、もう山田さんの話を一つも聞かず、
そう、ね、
延々と僕の
なんかね、私ね、その新しい知識とか、そういうなんていうのかな、そこまでではないんだけれども、私普段料理するじゃないですか。
はい、
まあ、するじゃないですかって知らんけどって話だけど
お料理上手、そしてピアノ上手、
いやいや、もうそれはいいんですけども、まあそれはいいんですけども、
そしてベランメイ、それがまあ山田さんの3要素、
まあまあ、まあまあね、でさ、料理ってある程度あ把握しましたと思ってたわけですけど、
うん、
だけどそれをちょこっと友達に勧められて、これあの美味しそうじゃないみたいな感じで動画の URL が送られてきて、
うん、
おーっつって見たら料理研究家の、ね、方の動画だったんだけども、
うん、
あのシソの醤油漬けっていうメニューだったの、
うん、
ほんでシソをあの1枚置いて、味付けした、まあ、醤油だれみたいなのを、ね、こうかけて、もう一回大葉をまた置いて、タレかけて、大葉置いてタレかけてっていう風にこうサンドイッチというか、
うん、
重ねていくわけよね。で、まあ、ちょっとなんていうのかな、韓国風というかちょっと辛みが入ってたりとか、うん、ね、ちょっと甘辛醤油みたいな感じのタレなんですよ、
うん、
でそうするとシソにそのタレが染み込むんだそうで、
うん、
その染み込むっていうのがいまいち私想像できてなかったのよ、うん、この草にね染み込む
草思想草とまあね、分類はねそうですけど、まあ、
なんとなく染み込むっていうのが、うん、どうかなみたいなイメージ、
ニュレッとなっちゃうんじゃないの
なっちゃうんじゃないのって思うんですよ、け、うん、ただね、
ニュレニュレってなんかね、
でそういう料理研究家の方が、うん、これがうまいんですよと言って、うん、その思想を1枚ペロッと箸で持ち上げて、
うん、
ご飯の上に置いて、
うんうんうん、
くるんと、
うん、
このシソでご飯をこう、
ああ
包んでさ、
ああ
掘って食べたわけよ、
ああ
、ね、うまいって言ったわけ、
はい、
ちょっと待って、私シソをその吸ったね、そのタレを吸った、うん、そのヘナヘナなシソ、
ニュルニュル
のシソをご飯で巻くんだと思って、ああ、もう一個も発想なかったわけ私、
うん、
もうそんなへにょへにょの思想をご飯にはぁーって思って、でもそれすごい
想像したんだよ ね、
そうなんだよ、多分ね、私は今までそんなねニュルニュルの思想なんかもう全然そんなものを食べるものではないというかさ、うん、違うと思ってたわけよ、
うん、
ただやっぱこれすっごいうまそうで、
うん、
だから次大葉買ったら絶対にやろうと思って、
それをね、
そう、すっごい魅力的だったの、
なるほど、
そう、だから自分のその常識というか、オーバーこうやって使うものですよみたいな、 なんかそういうものをさ覆してくれたんだよね。
なるほどね。
あ、だからなんかいろんなものが更新されていく感じがしてさ、うん、それは最近ねちょっと嬉しくなって
る。なるほどね。そういうね、なんていうのかな、アップデートみたいな、ね、そうそうそう、マイナーアップデートだけど、なんか気持ちよかったりします
よね。そうなのよ。で、あれやってみようみたいな欲がねこう出てきたりとかしてさ、うん、なんか家でねやること楽しくなるかなみたいな感じがしてましたね最近。この
小さな新しい
こと、そうそうそうそう、うん、
みたいなことだね。
そうそうそうそう、はい、まあ中原さんみたいにいっぱいねこうなんか難しい言葉のメモとかではない
けど、僕は今もう掴めるだけ掴んで欲張っておりますからポロポロもうポロポロ、ね、拾った先からこぼれてますけど。あ、
そうですか。なんとかすくい上げてください。
はい、はい、そんな感じで、はい、あれです。だからね、なかなかこの爽快な夏とはいかないかもしれませんが、
まあ、しょうがない、
はい、
う
ん、ぜひあのいろんな楽しみを見つけて健やかにお過ごしいただければと思います、うん、どうでしょう、寝れたでしょうか。あ、もうお休みになってるので、あの静かにしたいなと思っております。はい、では、次回10日後まで、健やかにお休みください。
お休みください。
じゃあおやすみ。
おやすみ。
嬉しいが、それはそれで情けなくもあり、不甲斐ないとは思っているんだ。そうだ、スーパーで食材を買い込んで、鍋ばかり